おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1185回をお送りします。はい、5月20日火曜日8時2分ですね。今日は特別やや番外編でして、あれです、今週の末に認定トレーナーさんの養成講座というものを、東銀座、まあ銀座ですね、新橋からでも歩いていける会場なんですが、で、半日かけて開催中です。開催します。募集中です。で、ぜひ、こちらにお申し込みいただきたくて、この番組も、ちょっと借り出そうと私が思った。まあ借り出すっつっても、自作自演的な借り出しですが。まあ要するにそういうことで、まあ今日はタスクシュート認定トレーナーさんの第3期の養成講座に、応募してほしいなという話を、全然人生相談でも、精神分析でもない話ですけれども、お願いに上がって、喋ります。で、とはいえ、一応この番組なんで、タスクシュートというものについてちらっとお話しして、まあ、認定トレーナーさんになりましょうねって話をするんで、タスクシュート初めに聞きますっていう人はあまりいないと思うんですけども、タスクシュートというのはですね、私が大橋悦夫さんという人に、まあ、無理を言ってお願いし、使わせてもらったタイムマネジメントとタスク管理を同時にできるツールなんですよ。まあ、そもそも、当時それを知ってる人はほとんどいなかったわけで、2006、7年ぐらいですよね。まあ8年ぐらいかもしれないな。今からだいたい17、8年前になるのか。もう、まあ15年以上は前ですね。になってしまうんですが、その頃に大橋さんに僕が無理を言って使わせてもらった Excel ベースのですね、タイムマネジメントとタスク管理ができるツールでして、私はこれのおかげでですね、タイムマネジメントの何たるかというものを、まあ、タイムマネジメントの何たるかって、実は全然タイムマネジメントと関係ないという、これもですね、なんか精神分析やってるとすごいそうなることって多いなと思うんですけど、精神分析とは何の関係もないんですけどね、本当にタイムマネジメントというのはタイムマネジメントとは何の関係もないんだなということを、僕は知ったツールだったんですね。時間なんて全然管理しなくていいんじゃんということを知ったツールだったわけですよ。まあ、てか時間なんてどうやったって管理できないんだなと知ったと言ってもいいんですよね。時間を管理するっていうのは、タスクシュートを使ってると感じることなんだけど、海の中にこう竿を突っ込んで枠を作って、この枠の中の水だけで、今日は頑張ろうねと思うようなもんなんですね。何のこっちゃよくわかんないですけど、僕の中ではまさにそういう感じになったんですよ。まあプールの中でもいいですよ。プールの中に、プールにはロープとか引くじゃないですか。こっからここまでが今日ねみたいに、そして水を管理してる気になってるというね、これが僕の考えるところのタイムマネジメントなんですよ。なんかここに関する誤解が解けるみたいな感じなんですよ。このなんかこう線を何ていうかロープ、プールのロープをやってる、コースロープを引っ張ってるだけなのに、なんかやばい時間が足りなくなるっていうのは、なんかここの水が使えなくなるみたいな感じで、いや、あなたが勝手に移動してるだけだからっていう、そういう感じなんですよね。これを逆に考えてしまうっていうことなんだと思うんですよね。そこに水はあるんだけど、自分が動いていくのに、ある場所の水が使えなくなって焦るみたいな、そういうニュアンスなんですよ。時間がなくなるというのは。時間はなくならないだろうっていう感じ。あなたがある意味、日付を移動していくに過ぎないよね。しかもその移動は、ある意味自分がしてることだから、自分が好きにしてとどまることはできないんですけども、とどまる、流れるプールに似てますよね。とどまるのは、まあ無理なんですよ。流れるプールは頑張ればとどまれそうですけど、捕まるところとかないんで、時間に関しては。無理なんですよね。だけど、それは水がなくなるってことではないからっていう、そういう感じですね。ですから、地球が動かなくなれば1日とかないわけで、まあそうは言ってもしょうがないんですけどね。地球は動いてるんで。止めるわけにいかないんですね。で、ですね。まあそういうわけで、このようなツールを使うと。だけど、タスク管理ツールでもあるんで、タスクシュートはですね。タスクを並べるんですよ。一応ね。 この時間帯にこれらのタスクができたらいいなと。できなかったら移動させればいいだけなんですよ。なんかこれもね、回転寿司みたいなもんで、別にこう取れなかったからといって、すげえ絶望的な気分になる必要は全くないです。どうせまた翌日に流れてくるから。それでいい話のはずなんですけれども、これがなかなか理解できないと。だからタスクシュート認定トレーナーさんに私がですから、これは。他の理事はですね、先ほど申し上げたタスクシュートというものを作った大橋悦夫さんと、今タスクシュートをクラウドを使って、事実上タスクシュート協会も、JM 鈴木株式会社ってところでも、バリバリと動かしてもらっている、まあエンジンですね、我々の。エンジン部分である JM 鈴木さんと、まあこの二人が理事であれば、私はいらないんですけど、まあ、私も、第一ユーザーということで、理事の末席に、まあ、なんとなく添え物的にね、置かれてるわけですけど、それが私なんですが、この3人で理事というものを一応やっている協会でして、で、この協会でタスクシュートを広めていくために、この実動としてですね、実際に広めてくださってるのが現在、認定トレーナーさんと。まあ、これは広めるだけではなく、いわゆる教える、教育係的な、係じゃないですけどね、教育、広める、伝える、教える、疑問に答える。まあ、要するに全てですね。実質的に全てを、3人の理事は、ほとんどそういう、3人だけで、動いてると、意味、なんかめちゃくちゃ非効率すぎたんで、それを長い間やってたのが現状、実際なんですけどね、20年ぐらいそういう体制だったんですけど、3人だけで頑張るみたいな、よくわかんない体制。僕ら多分、世の中に疎かったんで、まあ、J さんは若すぎたのと、大橋さん疎くはないんだけど、なんちゅうのかな、あんまり表に出たがらない、家に引っ込んでたいタイプなんで、で僕だけがなんかしゃかり気になって広めてたんですけど、まあ、広まらないですよね、そんなことやってても。だからそういう非効率的な体制を改めまして、タスクシュート協会というのを作って、まだ認定トレーナーさんの募集が 3回目というね、まあ、0.5 とか0とかあるんですけれども、まあ、実質3回目というこのまだ始まったばっかりです。で、僕としてはどういう方面で広めていっていただければいいと思ってるかというとですね、まあ、今言ったような意味で、つまり、時間というものはなくなるはずがないので、まあ、ここのところをタスクシュートで実感されたことをですね、これもいわゆる言語化するのは容易ではないんですけど、でもまあここを言葉に直して、その方の言葉でね、語っていただいていければいいんではないだろうかと思っています。あとの2つあります。これはもうどっちかというと注意事項みたいな話になっちゃうんですけど、タスクシュートとはこういう使い方をするのは避けた方がいいという使い方が2通りありまして、この2通りを、まあ、認定トレーナーさん全ての方にこれを伝えろっていうのは私の市場に近いところがあるんで、そんなことは言えませんけど、まあ、私としてはここを伝えてほしいなという2点があって、1点目が、これを使って脅迫的になるのはやめましょうと。脅迫というのはあれですね、強く迫るやつです。まあ、反復脅迫と言ったりする脅迫なんですよ。まあ、これをですね、やめましょうということですね。脅迫を避ける。つまり、まあ、簡単に言うと完璧主義に近いところがあるんですけれども、タスクシュートを使ってるとすぐに気がつくことがあります。リピートというか、まあ、回転寿司といった通り、同じことの繰り返しになっていくんですよ。で、この同じことの繰り返しの中で、少しずつ少しずつ何かを進めていくと、驚くほどですね、物事がうまく進んでいくように感じられるんですね。例えばまあガーデニングとか何でもいいんですけど、本当にああいうのって毎日少しずつやっていくとですね、綺麗になっていくことがあるんで、これがね、いいと思われてしまうんですよね。別にこれが悪いわけじゃないんだけど、これのためだけにタスクシュートを使っていくとですね、やがて当人が息苦しくなり、行き詰まっていき、一歩間違うと、何らか独特の機能不全、まあ当然なんですけど、心理臨床的に照らし合わせると当然なんですけども、そういうことが起こります。これはですね、脅迫というものの性質をよく理解していくといいんですが、そもそもタスクシュート協会で、ね、そういうことをやる会じゃないんでね、脅迫とは何なのかと。まあ、先日、精神分析的心理療法家、まあ、要するに公認心理師で、臨床心理師でもある山崎隆明さんがイベントのところで、そうか、ライフハッカーというのは脅迫的になるっていうのは面白いっていうふうにおっしゃってて、なぜなら脅迫というのは、その人の攻撃性に対する防衛だから。もうこれはですね、 全く臨床化的なものの見方なんですよね。ライフハッカーは絶対そういう見方しませんよね。チェックリスト、チェックリスト、なぜあなたはチェックリストを作らないのかなって本もありますか？ああいうのはライフハッカー的発想なんですけどね。まあ、そういうふうに考えるんですよ。チェックリストを作るのは、もう仕事の常識だろうぐらいになってるんですよ。でもそれは、心理臨床の世界から見ると、攻撃性の防衛だってことになるわけですね。まあ、攻撃というものはですね、特に防衛するような攻撃、自分の攻撃性、アグレッシブな部分、人につい怒っちゃう、怒鳴っちゃう、まあ、怒鳴らないまでもイライラしてしまう。一歩間違うと人間関係を壊しかねない。あるいは、まあ、これも結局防衛なんですけれども、私がいると迷惑でしょうっていうようなことを言って、そういうふうにおっしゃる方って世の中いっぱいいるじゃないですか。とか言って、その場から立ち去ると。それはある意味仕事をしたくないってことでもあるかもしれないんだけれども、ある種攻撃性の表れなんですよね。ここにこのままいると、私はイライラしてこいつらにぶち切れるなみたいな、そういうのをちらっとでも思うと、もうその場にいるのはやばいだろってことが、一歩間違うと本当にやばいことになりかねないじゃないですか。だからそういうので防衛していくわけですよ。で、なんでそれとチェックリストが関係あるのかと。露呈するってどういうことなんだろうっていうのをですね、パッと考えてみてほしいんですよ。露呈する。何かが露呈してしまうわけですね。例えば、不作為って言葉があるんですけど、不作為ってつまり何もしないでいたらお前らどうなると思ってんだみたいな。あるじゃないですか、そういうのって。なんかこう、なんていうのかな、ちょっと意地悪なサボタージュみたいなやつですよね。特になんか、超優秀な人が時々それやりたがるわけですよ。なぜならば、超優秀な人は俺ばっかり仕事させられてるっていう、ある種の迫害妄想を持ちやすいからなんですね。優秀だからしょうがないんだけど、だってそうじゃないですか。野球とかサッカーとか見てると、つくづくわかるじゃないですか。やっぱ大谷翔平に全部やってほしいじゃないですか。あんまりそれ、弱小チームでそれが起こると、本当に弱くなるんだけど、あるんですよね。そういうことってやっぱり。で、大谷翔平さんは、まあそれによってね、ものすごい称賛されるし、ものすごい年収にもなるから、絶対迫害的になら、あれで迫害的になるとすぐ選手ってダメになっちゃうと思うんですよね。ボールだってそうですけど、あのサッカーだって、あのバスケだってそうですけど、上手い人に上手い人にボール回すじゃないですか。なんで俺ばっかりシュートさせられてんのとかって思わないでしょ。マイケル・ジョーダンみたいな人って古いですけど。つまりこの迫害妄想を持つということは、その人が露呈するんですよね。その人のバルネラビリティっていうんですかね。弱さっていうのか、脆弱性みたいなものが、やっぱり、だらっと出てきてしまう。まあ、しょうがないですよ、それはね。恨み事の一つや二つはあるじゃないですか。誰だって、その、怪我とかすればね、痛いし、腐れたくもなると思うわけですよ。それはしょうがないんだけど、そこを防ぐために、脅迫的になるわけですよね。防ぐということは、つまり、攻撃性っていうものがそこに潜んでるわけですよ。防ぐってことは信用ならんと思ってるわけじゃないですか。お前らいつぶつかってくるか信用ならんとか、お前らは俺の足を引っ張るから信用ならんとか、いろいろ信用ならんことがあるわけですよ。いつも自分仕事してるのに愚痴られるよねとか、いろんな思いがあるから、やっぱり。我々スーパーマンじゃないんでね、いろんな思いがあるんですよ。でもそれ、いちいち全部出しているとかなり嫌な人になるじゃないですか。だから、まあ、カウンセラーさんがよく言ってますけどね、こう愚痴られ役でゴミ箱にされてるみたいな。だってそれ仕事ですからね。私だってそれ、私はそうは感じませんけれども、私はちょっと違うアプローチを3ヶ月チャレンジというところではね、ところではって、このポッドキャストのメインテーマですけど、3ヶ月チャレンジではアプローチ違うんで、私はその、愚痴られ役になってるとか、そういうふうに感じることは全くないんですけれども、まあ、そういうふうに感じることも、相談され員は、相談される人ね、は、感じることはあるでしょうね。もちろんね。で、これをどう捉えようと、それはいいんだけど、それは私は露呈だと考え。で、露呈はいいんですよ。露呈はいいんです。大事なのは露呈しないようにしないことなんですよ。露呈がダメだって思う人は、必ず大変なことに、大変な思いを、大変な思いというか、辛くなってくると思うんですよね。だって露呈しないんだって、その人の不機嫌は伝わりますし、むしろ露呈しなければ伝わりますし、まあいろいろあるんだけど、まあ、あれですよね。究極的には肛門器っていうのはなぜかっていうとトイレだからなんですよね。トイレってそこら辺でしてしまったらやばいじゃないですか。今のような時代。露呈じゃないですか。お漏らしですよね。漏らしちゃダメだから脅迫的になるわけですよ。漏らしちゃダメだ、絶対ダメだって思ってる人はトイレに頻繁に行くしかないじゃないですか。つまり、ものすごく脅迫的に見えるわけです。さっきトイレ行ったばっかりじゃんってことになりますね。さっきドア閉めたばっかりじゃん。 さっき鍵見に行ったばっかりだし、さっき火元も見たし、戸締まりもさっき確認したじゃんって。5秒後にまたするとか、そういうことが起きかねないわけですね。ルーティンってのは、つまり、僕も思うにですね、頻度が少ないほどいいと思うんですよ。それで、ことが回るんだ。ルーティン頻度を上げれば上げるほどいいと思うっていうことは、露呈を恐れてるってことですよね。そこにはアグレッシブな気持ちというもの、こんな風で世の中なければ、俺はこんな思いをせずに済むのに、一発破壊してやろうみたいな、この破壊欲求を、まあ、精神分析では死の衝動と言ったり、戦争と言ったり見たりするんですけど、いいこと何もないわけですよ。誰もハッピーにならない。破壊するだけなんで。その一歩手前で、誰もハッピーにならないの嫌だから、一歩手前で組み止めるために、チェックリストを作ると。だからこのチェック項目を小さい目のうちにどんどん積んでおけば、ほら、こういう発想じゃないですか。これって攻撃的ですよね、発想の大元にはね。これを、これに絡め取られない。私たちはルーティーンはします。しますけれども、それは、予防のためであるのは、ゼロにはできないですよ。予防は必要だから。でも予防のためであるのがベストだという考え方に、陥らないこと。私はタスクシュートを使う上で、これが何かの予防になる。結局、ガーデニングが綺麗になるっていうのは雑草を予防することが一番多いんですよ。雑草とか虫とかね。やらないわけにいかないですよ、それはね。確かに。でも、それが目的になったらダメだろうってことですよね。何かを摘み取っておきさえすればいいんだっていう発想になると、我々はなんかこう、摘み取り人みたいになっていくんで、これをやるのにですね、タスクシュートはめちゃくちゃ有能に機能しちゃうんですよね。ここに気をつけるということを伝えてもらうというのを、認定トレーナーさんには、私はすごくお願いしたくなるわけです。まあ、みんながみんなじゃなくてもね、そういうことをお願いできる認定トレーナーさんが一人でも多くいらっしゃるといいなというのが、私のこう、私のモチベーションの一つですね。でこの二つ、まずは時間に関するイリュージョンを、取っ払う。時間はなくなりゃしない。なんていうのかな。時間というのは寿命を縮めていくことだみたいな。縮めもしなければ削りもしないだろうって思うんですよ。寿命なんて知らないんだから自分の。時間というものを何にどう使おうと、そんなものは、その人たちの勝手ですよね。勝手に、それと寿命を絡めないことですよ。なんかこう、プール全体の水とかね、海全体の水が、こう、水の限界量だみたいに思ったところで、泳いでる時には意味ないじゃないですか。寿命について考えるっていう、それほど人生が常に楽しいことの連続ならば、それはそれでいいとは思うんですけどね。つまり、そうじゃなきゃ残念じゃないですか。あらゆる時間が楽しいんだったら時間が惜しいっていうのもしょうがないと思うんですけど、なんか時間が基本的に辛い時間になってんのに、時間だけをやたら惜しがるっていうのはどうかと思うんですよ。お金を惜しがる方が僕はよっぽどマシだと思うんですよね。お金使えば楽しいことできるっていうか、美味しいもの食べるとかできますんで、お金使ってて辛いのに、そのお金をけじるっていうのって微妙に変じゃないですか。時間ではこういうことを我々は割としょっちゅうやってますから、早く時間過ぎないかなって思ってるくせに時間をもったいながると。それはもったいないと思うんですよね、それこそね。で、この二つ。だから時間は豊富にありますと。まあ、使い切れないだけありますと。もう一つは、あれですね。脅迫的にならないようにしましょう。リピートが目立ってくるんでね。脅迫的になってしまうんだけど、なりたくなるんだけど、そこはちょっとこらえましょうと。そしてそのことを、伝えていけるようになりましょうと。タスクシュートを使わなくたって世の中の人に脅迫的な人は山ほどいますから、脅迫的なものをとにかく避けるっていうことを伝える。それが認定トレーナーさんに僕がお願いしたい。で、もう一個あります。このわずか30分のうちに3つやろうっていうのに、もう土台無理があるんだけど、もう一個あります。もう一個は、この、毎日のリピート以外のことをやるという、これもですね、後ほどちょっと軽く心理印象的に言うことは言いますけど、毎日のリピート以外のことをやろうと、過剰に思わないでもらいたいということですね。てか、過剰に思わないでも欲しいということを伝えてほしい。認定トレーナーさんにお願いするって。つまり、毎日リピートだ、残念だっていう、この感じを持ってしまって、新しいプロジェクトをやろうと。僕はこれはですね、これもまた反復脅迫なんだけど、僕はこれは最近突き止めてみたんですよ。突き止めてみたっていうのは僕は別にそういうことほとんど興味持たなくなってたんだけど、しかしこの発想多いなと。でも全員じゃないなってことに気づいたんですよね。みんながみんなこう思ってない。 この反復ではいけないって思っている人の中に、トラウマというものにとらわれている人がいらっしゃる。トラウマはね、反復強迫というものを呼ぶんですよ。だから同じことの繰り返しということに耐え難いという感じを持ってしまう。現実には同じことの繰り返しではないんですけどね。同じ意味付けの繰り返しなんですよ。だってトラウマってそういうことじゃないですか。例えば、親が自分に暴言を吐くと。で、親が吐いてる言葉は毎度毎度違うんですよ。それに対して暴言という、どうしても意味をつけるしかない。だって暴言だから。だけど、アホだって言われたのとバカだって言われたのは違うわけですよ。同じ意味をつけるから同じことになるのであって、まあ、これはなんかちょっと、奇弁みたいなように聞かれるかもしれないんですけど、外傷的な体験をした人が似たような体験に同じ意味をつけるというのはですね、臨床的にはごくごく当然のことなんですよ。で、何のためにそれをするのかと。同じようなことの繰り返しに自分は合ってるという認識は何のためにあるのかというと、二つありまして、一つはそういう目に遭うというのを最初は予防したいと思って。これはありますね。だから例えば依存なんかもそうなんだけど、二度と酒には手を出さないみたいなのは、自分が酒で痛い目を見ている、それも何回も見たっていう経験を警戒してるわけ。だからさっきのと似てるんですけれども、ちょっと違うのは、我々は食事は繰り返さないわけにいかない。まあ、ガーデニングやってる人は雑草、草取りも繰り返さなきゃならない。これはトラウマとは違うんです。だけども、トラウマというものは私たちの意識の中で繰り返されてしまいがちなんですよ。ものすごくね。だから、例えば、ね、パチンコばっかりやってて痛い目にあったっていう記憶を持ってる人は、やっぱパチンコ屋の前を通るたびにトラウマというものを反復しますよね。いくらかはね。で、これを防衛したくなる。やっぱりこれをこう、ここから身を守りたくなるわけですね。その時に私たちは、ちょっとトラウマ的なことが日常の中に散りばめられていたりすると、それらからやっぱり逃れたいので、新しいことへと自分たちを駆り立てるってことが起きるんですよ。これは私は、観察的な体験なんですけどね。小さいトラウマを持っている人は、どうしても新規プロジェクトというものに、ものすごく、これは新規プロジェクトに携わっている人がみんなトラウマに、囚われてるんですって話ではないですよ。逆は絶対考える必要ないですよ。新規プロジェクトをやってるんだったら、それはだっていろんな理由があるじゃないですか。会社が求めるとか、実際そういうのが好きだとか、新しいもの好きだとか、何でもいいんですよ、そういうのは。そうではなく、トラウマから逃れるということが、何ていうのかな。考えてみると思い当たる節がいっぱいあるという場合、そういう人がですね、特に新規プロジェクトが今携わってるとか進んでるとかではなくて、新規プロジェクトというものをいつもいつもやろうとしていて、全然やってないみたいなことが起きていたら、これは念頭に置く価値があります。これをこういう言い方になるんですよ、タスクシュートやってると。リピートばっかりやって、時間の使い方が上手くなったんだけど、新しいことができないんです。これは、新しいことができないのがリピートばっかりやらされているからではなくて、その人が何かトラウマ性の反復というものに、生活が絡め取られてしまっていて、新しいことをしなきゃしなきゃと思ってるんだけど、そういう脅迫を持っていて、しかもできないという状況なんだと僕は思うんですね。まあ、これは込み入ってるんで、別に認定さんにお伝えしていただかなくてもいいかなと思うんですけど、やっぱりこのリピート、つまりルーチンに関わることですよね。を、脅迫的に見ないということと、トラウマ的にそういうものが起こっているんなら、まずそっちの方を何とかする。トラウマに対する対応を何とかやってみるというのも、まあ、お伝えできるっていう人がいらっしゃったら、認定さんにもぜひですね。そういうトラウマっていうのは別に、大地震にありましたとか、そういうんじゃなくてもいいんですよ。ちっちゃなトラウマっていうものの、今では累積外傷と言ったりもするんですけど、CPTSD とかね、複雑性、PTSD とか言ったりもするんですけど、まあ、要するに、でかいのがドーンときたってんじゃなくて、なんか中小規模のものが何回かあって、それがその人の心に、何か脅迫的なものを、こうなんていうのかね、脅迫的な方向に、追いやってしまっていると。そして新しいことをしなきゃと、その人は思っているわけですよね。で、なんでそもそもトラウマに体験を持つと反復をしがちかというと、同じような体験をするってよく言うじゃないですか。さっきも言った通り意味づけるからなんですけど、例えば煽り運転を受けて、 なんかすごい恐ろしいと。考えてみると自分は昔犬に追っかけられてすごい怖かったみたいな、こういう感じ。これは意味付けの反復なんですよ。犬に追っかけられることと煽り運転受けることは同じじゃないんだけど、これは臨床例にあります。めちゃくちゃ恐ろしいって言うんですよね。ほとんどパニックになるみたいな。どっちが恐ろしかったのかわかんないですよ。ブルドッグが追っかけてきたのが怖かったのか。自分が3歳とかならめちゃくちゃ怖いですよね。それとも煽り運転の方が怖かったのか。だから犬のことを思い出したのか。あるいは犬に追いかけられた夢を見たのか。それはわかんないです。大事なのは心の中で反復してるってことですから。で、我々はもう一つここに期待をかけるんですよ。失恋とかでよくやってしまうことなんだけども、バッドエンドに終わりましたと。もう一回恋愛をして、今度こそハッピーエンドに終わらせたいんだと。まあ、この書き換えをしたいんですね。これも反復を招きますよね。失敗したと思ってる体験を繰り返そうとする。だけどこれは心理臨床的に悲しいんだけど、失敗まで反復しがちなんですよ。まあ、これはフロイトが指摘したことだと思いますけれどもね。そうすると、必ず恋愛すると失恋するってことになっちゃうじゃないですか。あるいはバッドエンドに終わるってことになってしまいますよね。まあ、これは私はカウンセリング事例だと、事案だと思うんですけど、カウンセリングマターだと思うんですけどね。ここに新しい恋愛という新規プロジェクトを置きたくなるじゃないですか。それはなりますよね。なる人いておかしくないですよね。まあ、昔の言葉で言うとヒステリーにはこの種の反復が非常によく目立つんですけれども、まあ、それは当然といえば当然なわけですよ。別に、専門家に学ばなくたってですね、私たちだってゲームセンターとかでやってるの実質そういうことばっかりだし、シューティングゲームであそこで死ななければって思うじゃないですか。だからもう一回やるでしょう。そういうことなんですよ。だからっていうか、これも反復を招くし、基本的にそれはタスクシュートではルーチンという、ルーチンタスクってものとして、ゲームセンターみたいなね、今日は100円だけみたいな、うまくなるからいいじゃんっていう考え方もありますけれどもね、新規プロジェクトとは何をその人の中で、どんな意味を持ってるのかということが、とても大事なんですよね。リピートやってるから時間がなくなるから新規プロジェクトに手が出せませんっていう、たったそれだけの説明だと、このとてもとても未来思考で、テンプレ化した説明だとですね、何にも分かんないことになってしまうと思うんです。そういう人が何に本当は本心としてこだわってるのか。まあ、これを、明らかにするのが3ヶ月チャレンジだと思うんですけど、ちなみにこの反復もまたアグレッシブなものを含んでますよね。なんであそこで俺、ああいうことをしてしまったんだっていうのは非常に自己攻撃的、つまり自責的だし自罰的ですよね。やっぱりそういうものを露呈させないために、ちゃんとマネジメントしてコントロールしようという、そこに無理があるんだけど、欲望を持ってるために、防衛的な行動、つまり脅迫的な行動ってものが出てくるわけですよ。儀式化するじゃないですか。ゲームセンターでシューティングゲームやってる人ってすごい儀式化するんですよ。みんなやるじゃないですか。なんていうのかな。弦を担ぐみたいなのもそうですけど、そうじゃなくても、この面に来たらこうする。こうしたら次はこうするみたいなのを全部頭の中に置こうとするんですよね。そして全部それを頭の中に置くのがダメだからチェックリストにするとか、全部同じことやってますよね。行動を反復させるための儀式を持つわけですよ。もうちょっとこう、心理臨床よりにすると、思春期の男の子がね、夢の中でエッチな夢を見て、なんかよくわかんないことを叫んで、お母さんにそれ聞かれるの。こういう場合のお母さんめちゃくちゃ怖いですからね。聞かれるのめちゃくちゃ嫌だから、シーツをきっちり折りたたんで、枕を真四角にして、そして右から布団に入ってみたいな、これのは事例にあります。これはつまり、それが役に立つのかどうかわかんないけど、儀式をすることによって自分の何かが外に漏れ出してしまうことを避けようとしてるわけです。これはいっぱいあるんですよ、こういう話って。で、絶対タスクシュートみたいなものにこれは反映されがちなので、そしてさらに強化するっていうことが起きてしまうので、強化しないようにしましょう。ってことを伝えてほしいと。毎日同じ順番で、同じ理にかなった、なんかこうね、これ以上ないぜみたいなルーチンを作り出すのはタスクシュートでは全然関係ない話なんで。全然ないんで。ただの脅迫なんで。脅迫の範囲になってしまうんでですね。そこに気をつけるということを、まあ、私は伝えていきたいので、それをサポートしてくださっている方、サルという方は、ぜひですね、3期のトレーナーになっていただければというお話でした。